皆さんおはようございます、お隣の方におっしゃってください。今日も素敵ですねとおっしゃってください。今日も素敵ですね。ねえ、そんなこと言われるの何年ぶりかしらなんて思ってる人いるか分かんないですけど、私の教会では日曜日必ず2回は言います。礼拝の始めと終わりは、そういうふうにお互いに言います。最初は照れくさくってね、なかなか言えなかったようですけど、まあ、最近ですからそういうこと言い始めたのは。で、最近は奥様もご主人様の隣に座るようになったようです。もう水曜日なんですけど、昨日もどなたかおっしゃってましたけど、もう長くいるような感じなんですね。私も実はそうなんです。もう濃厚なこうなんていうか恵みの中にどっぷり使ってね、そんな感じで今日も朝迎えています。いろいろ頭の中こう駆け巡っていてですね、まず言わなきゃいけないのは、今日は12時15分ということですけど、それは忘れてください。だいたい時間通り終わったことないのでですね、忘れてください。今日のタイトルは、ヤコブの人生転換というタイトルなんですが、実は私は通常教会ではですね、礼拝のメッセージのタイトルというのは御言葉そのまま使うことにしてるんです。だからこういうふうなタイトル、今週そうですけど、あまり私日頃はつけないんですね、御言葉だけ。でも今回は私の教会の方は大体慣れているんで、でも初めてお会いする方もいるかも分かんないので、少し分かりやすい形でこういうタイトルをつけさせていただいたんです。私は18歳で人生転換しました。イエス様を信じたということですけど、皆さんはいかがですか。10歳までに人生転換した人、10歳までですよ。ここにいらっしゃらないですかね。20歳までの方、やっぱり多いですね。聞いていていいでしょうか。30歳までの方、20から30、今度は30から50、あれ増えてきましたね。50から、60、聞きにくくなってきたんですけど、もう一回、60以上、いらっしゃらないですか。60歳とか70歳代でイエス様を信じた方、ここにいらっしゃらないですかね。いらっしゃいました。おめでとうございます。私が今までで、開拓伝道始めてちょうど36年になるんですけど、その間に一番ご年配の方に洗礼を授けた方が94歳 の、 教会の方のお母様でした。で、最近は私の周りでは教会の方のご両親とかですね、年配の方がたくさん救われます。で、その場合はなかなか教会で洗礼を授けることができない場合もあります。健康上の問題とかですね、もう老人ホームに入ってらっしゃったりとか、でそういうところに行ってこう洗礼をもちろん喜んでさせていただくんですね。実は今年はもういろんなことがあったんですけど、2月にはロサンゼルスで CBM の集会させていただいて、3月は私たちの総会があったりですね、ちょっと大きな行事もありまして、で4月の最後は実は30日が今年は祭日だったんですけど、私たちの日本福音教会という私グループなんですね、そのグループ の、 1年に1回の全体盛会があるんです。で大体海外からお招きしたり、日本 の、 著名な先生をお迎えしたりするんですけど、どういうわけか今年はですね、内輪で行こうとかいうことになりましてですね、で私がメッセージすることになったんですね。で朝と、午後メッセージさせていただいたんですけど、というのは一つの内容がですね、エリシャが、エリアのとくっついていって、2倍の霊の賜物を受けるという、そういう ところがまあテーマになっていまして、まあ JC ではあなたが一番話しやすいでしょうということで聖霊の関わりの話なので、で私メッセージさせていただいたんですね。まあ、あの岸和田の、まあ、いつも大きな会館をずっと借りておりまして、今年は岸和田でやったんですけど、あの950名の方があの集まりまして、私たちの団体は関西圏が多いんですよ。だからあの比較的政界はたくさん集まるんですね。でその政界の時に、まあ、メッセージの後こう祈りの時間もあったんですけど、まあ、本当にこう聖霊に多くの方が触れられて、あの私も非常に感動しました。で、まあ、それが終わってから、まあ、数週間の間に、2人の方から、違う方ですけど、こういう証を聞きました。で一人の方はですね、お母様が70代後半でその聖会にわざわざ来てくださったそうです。そしてもう神様の愛に触れられてですね、ずっと泣いてらっしゃったそうです。イエス様は信じていらっしゃったんですけど、あの聖会が終わったらあの娘さんにですね、洗礼を受けるって、今月洗礼式をするんだそうです。でもう一人の方は別の教会の方ですけど、その方はですね、87歳の義理のお父様を初めて教会じゃなくて聖会に連れてこられたんです。でそこでですね、あの翌朝あの食事の時にお父様が言ったそうです。わしキリスト信じたって言ったそうです。それだけじゃないんですね、あの水なんか入るの熱い方がいいかねと言ったそうですもう彼女びっくりしてですね、もう初めて言ってですよ。でイエス様を信じて、まあ、洗礼まで、まあもちろん教会のことは聞いておられるので洗礼のことも考えておられる、多分今月洗礼を受けるんじゃないでしょうかね。まあ他の方は聞いてませんけど、あのまあどうしてその年配の方のことを私が言うかと言いますと、まあ、私はあのその政界で私の母と、まあ、母のことあんまり詳しくはなかったんですけど、父親の救いのことを言ったんですね。私の父は94歳でイエス様を信じました。母が亡くなって3年後だったんですけど、そして94歳で、だから私は、まあ、病床洗礼というのを授けたんですね。で95歳1ヶ月ぐらいで天国に帰っていきました。父が私に残した最後の言葉はですね、亡くなる数週間前でした。もう言葉が全然出なかったんです、ずっと1ヶ月ぐらい。で、ある日曜日私は導かれて、普通日曜日病院に行かないんですけど、何か行かなきゃいけないと思って行ったんです。で行った一つの理由はですね、父が天国に帰る前にお父さんありがとうって言いたかったんです。で私一人息子でね、一人息子の方いらっしゃいますか。自分のこと言うのはいいんですけど、みんな同類だと思われたら困ると思うんでいわゆるあまり両親に、感謝の言葉は言ったことがなかったんですね。でも私はクリスチャン18歳になったので、もちろん洗礼を受けまして、一番最初したことは家に帰って両親の前に謝ったことでした。でまあそれは良かったんですけど、まあ、またすぐ元に戻ってあんまり感謝を言わない、まあ、心の中ですごく感謝してるんですけど、 でも一つは、まあ、父は、まあ、辛いいろんな時代を通ってきて7人兄弟の長男でとても苦労しましたし、まあ、そのせいかですね、怒りっぽかったんですね。私に怒ったことほとんどないんです。でも、まあ、権威があるし、またもう体格もかっちりしていてですね、まあその軍隊でもいろんなことがあったんでしょう。だから私はそれを、私は怖いと思わなかったけど、みんなはですね、やっぱりお父さん怖いねみたいな感じで、で、まあ、入院してもですね、もう強いんですよね、もうすぐ退院するって言うんですよ。ある時は何かいろいろつけられてるのに引っ張り抜いて血が出てるのに帰るって言ってですね、もう看護師さんも困って私の家に電話かかってきて、息子さん迎えに来てくださいって、病院何回変わったかね、分かりませんまあそういうこともあったんですね。でも私はその中で考えたんですね、多分父は 辛いんだろうなと思ったんです。で私はもちろん父親の救いのことを祈ってました。だからまあ40何年間私クリスチャンになってからですからずっともう50年近くですけどそのことを願ってきたんです。まあ、母は早く救われて私が洗礼を授けて87歳で天国に帰っていったんですね。でも私ある時教えられたんですね。私は父親がイエス様を信じて、まあ、できれば洗礼も受けて天国に帰ってほしいということを祈ってきたけどそれはちょっとずれてたかなと思ったんですね。それは私の父に対する願いであって父はそんなことを考えてない。もし私がそういうことを横に置いてですよ父親のために何を一番願ったらいいんだろうと思ったとすれば父親が自分の人生の最後にああわしの人生幸せだったよって感謝できるようになってほしい、それだけだったんです。はっと気がついたんです。それを私は祈るべきだったって。でもちろんそうなるためにはイエス様を信じるということはとても大事なんですけど、でもその私の側からして父が信じることが目的になってしまっていたような気がしたんですね。で私はそのことを悔い改めて、それから父は何かね接する態度が変わったんですね。一人でいたんですけど、まあ、週に2回かぐらいはいろんな買い物をして、まあ、入院する前ですね、一人でまだ家にしばらくいまして、母が召されたのでですね、接するようになりました。そしていつも祈りました。手を置いて祈ったら泣くんですね。何も別に言わないですよ。涙ボロボロ流すんです。で、ある時に、お父さん、イエス様、信じようかって言ったら、うん、って言って、一緒に祈ったんです。で、まあ、その後まあ、入院しましてね、ちょっと骨折したんですけど、入院して、それがもう最後でした。家から出なきゃいけなくなっちゃって。で、最後1ヶ月半ぐらいはもう声が出なかったんですけど、でも、そういう間にも、まあ、改めてお父さんありがとうってなかなか言えなかったんですね。感謝してるというぐらい言ってるんですけど、でその日曜日私はもう声も出ないの分かってるんですけど、病院に普通だったら日曜日行けません。牧師もすごく忙しいので、でも夕方ですね、もう今日行かなきゃいけないと思って行ったんです。で父はこうベッドに横になってこう酸素のなんかマスクしてましてですね、もう声は出ません。で私は耳元で大きな声で祈ったんですね。イエス様感謝します、お父さんがイエス様を信じてもういつでも天国に行ける準備がありますって、ね、でイエス様ありがとうございましたって言ってアーメンって言ったら父がアーメンって言ったんです。びっくりしました。びっくりしたんですよ。何も看護師さんもみんな言うんです、息子さんね、もうお父さん声出ないんですよって言うんですよ。ところがアーメンって言ったんです。それでその後今がチャンスと思ってお父さんありがとうって、もう僕はね俺はっきりそういうふうに言えなかったごめんねって言ってお父さんありがとうって言ったんですけど何も言ってくれませんでしたそのアーメンが最後だったんですね。で2週間ぐらいしてそのまま天に帰ってきました。まあ、帰る前に看護師さんが連絡があって私と家内が飛んで行って両方ベッドの両側から手を握ってハレルヤって賛美をして賛美の中で召されていったんですね。まあ、そこにいた看護師さんたちもね、お父さん幸せよねって言って召される時に、まあ、家族がそばに、ね、いたいと思ってもいろんな事情でおれない場合もたくさんあるし、そういう意味では幸せよねって言ってくれました。もうちょっとびっくりしたのはね、いろんな病院でお仕事をなさってる方がね飛んできて福ちゃんって言うんですよ。福ちゃんって私あの怖い父が病院では福ちゃん福ちゃんって言って愛されていたって分かったんです。で私も子供の頃福ちゃんって言われてたんです学校に行ったらあだ名ですね。それで父はそういう優しさに戻れたんだなと思って、まあ、すごく感謝しました。で、まあ、そういうことを少し実は正解でもお明かししたからだと思うんですけど、まあ、他にもおられると思います。年配の方たちがですね、まあ、イエス様を受け入れてくださった、これはすごく嬉しいですよね。 まあ、日本は外側から見ますと仏教国だって言われるわけです。まあ、皆様もアメリカにずっといらっしゃる方多いと思うんですけど、まあ、日本人仏教徒だねってこう言われると思うんですね。まあ、でも、まあ、日本に仏教が入ってきたのは、まあ、6世紀の中頃なんですけど、その日本仏教というのは9世紀の初めですね。最澄と空海が中国で修行を積んで帰ってきて天台宗と真言宗を、まあ、改装したわけです。で、私たちがいる富田林は実は高野山の高野街道なんです。そこに宿場町があって、そこをずっとこう下っていくと高野山に行くんですね。で、まあ、比叡山の方はちょっと離れてるんですけど、まあ、でもいわゆる日本仏教というのがそこから始まってですね、あと、まあ、もう少しして12世紀ぐらいですかね、いろんな日本の仏教がまた起こっていったんですけど、つい数年前に、元天台宗の長い間僧侶でいらっしゃった方が天に召されまして、87歳で天国に帰られたんですけど、その2年ぐらい前だったかな、私が洗礼を授けさせていただきました。ご夫妻ともどもですね。で、まあ、イエス様を信じられたのはもう多分もう10年ぐらいになるかも分かりません。最初奥様が私先洗礼を授けて、そしてご主人にも洗礼を授けました。その洗礼式の時にね、その方が証をね、便箋に何枚も書いてこられて、こう涙流しながらイエス様を信じた時のことを証しなさったんです。本当によく今でも覚えています。で、その方がイエス・キリストを信じてまだ間もない頃、私は東京の方で、まあ、関東の方なの で東京のあるホテルでお会いしました。初めてお会いしました。というのはイエス様を信じるように導いてくださった先生は別の先生だったんです。私のお友達の先生で、私関西にいますのでね、教会にお連れくださって、でも洗礼は私授けてほしいということで、まあ、その先生と一緒に洗礼を授けさせていただいたんですけど、そのイエス様を信じて直後に私はホテルでお会いしてですね、私は仏教のことを聞きたかったんです。その方はもちろんキリスト教のことをもっと聞きたいわけです。変なやり取りがこうしばらく続きましてですね。で、最終的に私が聞いたんですね。どうしてもう何十年もですよ、まあ、仏教の中でにいらっしゃって、キリスト教を、イエス・キリストを信じようとなさったんですかって聞いたんです。で、彼はもう素晴らしい答えをくださいました。彼はこう言ったんです。仏教には真理があるんですって言いました。でもキリスト教には命がある、私はそちらを選んだんですとおっしゃったんです。もうこれはですね、その後の私の、まあ、牧師のこう、人生というかものすごく大きく影響しました。あ、そうなんだと。私はもちろん、まあ、宗教的にはキリスト教ですから宗教ですけど、私は別に宗教を伝えてるわけじゃない。皆さんもそう思っておられると思うんですね。命を伝えている。命というのはその人の存在に関わることであって、その人がどういう習慣があってどういう、まあ、なんていうか具体的な生活をしているか、そういうのはもう現れであって枝葉の問題であってですね、もっと根本的なことが大切なんだということです。あなたが、まあ、日本ではそうですけど、イエス様を信じるというところまで行ってもその先なかなか進みにくい方がおられます。で、私はそういうことを分かってるのでこういう言い方をするんです。年配の方にはね、まずあなたはね、隠れキリシタンになりなさいって言うんです。どういう意味か分かりますか。まずあなたが信じたらいいんですと。でも立場とかその置かれてる責任とかいろんなことがあって、なかなか周りに私クリスチャンなんですってすぐに言いにくい場合があると思います。でも言いにくいので信じるのを伸ばそうとするよりも、隠れていてもいいから信じることが先だって。で、それはそうですよね。信じたらもう天の国籍持つわけですから、もうあと安心ですから。で、信じて救われて神様の愛が分かってくると、もう勇気が与えられるのでね、愛されてる人が一番勇気があるんですよ。 だから気がついたらもう自分のクリスチャンであるとかそういうことも何かいろんなことでこう自然に出てくるんですよね。まあ、そういうところの原点というのが実はイエス様がおっしゃった私は道であり真理であり命である、その命に触れ命新しい命を受けた人、キリストを信じて罪許されて永遠の命を受けた人はそこから人生が大きく変えられていくわけです。まあ、この旧約聖書の時代というのはまだメシア、まあ、メシアってヘブル語ですよね。キリストはギリシャ語ですから同じですけど、そのキリストがまだこの地上にはおいでにならなかった。でも神の御子が人間として来られたというこの事実ですね、これはまあ歴史的な事実です。これは誰も否定、まあ神が人間になられたということは信じてなくても、イエスという歴史的存在者がいたことは誰も否定できません。十字架も誰も否定できません。復活は信じないかもしれない。でもイエスという人物が2000年前に十字架にかかって死んで葬られた、そして墓がどうもよくわからん空っぽなんだみたいなですね、そのあたりまでは誰も否定できないわけですね。まあ昨日もちらっと言いましたけど、イエス様が復活なさった時に別に墓の石、大きな石なんですけど、それはそのままだったとしても大丈夫だったですよ。復活の体は通り抜けることができるんです。でももしそのままだったらね、復活したのかどうかわからない、外側から見たですね。だからこの墓の石が動いて空っぽの墓であるということが分かったというのは私たちのためですね。信じる者のためです。信じることが一番弱い存在が神様から離れている私たちですからね。でもこの旧約の時代はまだメシアが来られていない。でもそのメシアがおいでになるということを約束なさっている同じ神様を今の私たちも旧約の人たちも信じていたわけです。だからアブラハムはですね、まだアブラムの時代にその彼は主を信じた、で主は彼を義とされたと書かれてますね。その同じ神様を信じたわけですから、その神様が壮大な計画を持っていらっしゃった。人間を救うためには人間は救えないんですよね。普通のみんな罪人ですから。だから人間は神が救わないと救われる方法がない。でも人間が人間として救われるためには神が人間となって人間を救う必要があるんですね。だから、まあ、受肉と言いますけど、神が肉体を持ってこの地上においでくださったわけです。そして現実に私たちの罪を許すために傷つき血を流し肉体を裂かれてですね、そしてそこで命の代価を払われた。まあ、これを私たちは贖いと呼んでるわけですね。この贖いっていうのはある意味で神秘ですね。これは頭の中でなかなか理解しようとしても理解できないんです。まあ贖いという言葉の中にはだいたい4つぐらいの意味があります。あるものはちょっと分かりやすい。例えば身代わりという意味は贖いの一つの意味です。身代わりって割と分かりやすいですね。私の代わりに罰を受けてくださったとかですね、それよく分かりやすい。だからそういうことを私たちはすぐに説明できるんです。でもそれだけじゃないんですね。一つはですね、覆うという意味があります。覆ってしまう。で、私の家内の実家は石川県の加賀市の胆振橋という非常に田舎です周りは田んぼがいっぱいあってですね、でもその隣の駅が加賀温泉という駅なんです。おいでになった方いらっしゃいますか。まあ加賀の方もおられますけどはい、たくさんいらっしゃいますね。私ね、加賀温泉という温泉があるんだと思ってたんです。ないです。あそこには山中山城何でしたか、もう一つ 山城と山中とあの湖の横の、ちょっと忘れました、まあ3つ4つあの有名な温泉があるんですね。でひっくるめてそこに行くための駅を作ったんです。それで加賀温泉駅という駅にしたんで、加賀温泉ってだから温泉ありませんよ。だからそこに行って、あの加賀温泉に行きたいんですって、あなた駅連れて行かれますで そこはですね、あのもう最近雪が少なくなったんですけど、あのやっぱり以前はあの雪がよく降りましたね。でまあ私はある導きでそこの女性と結婚するようになったわけですけど、まあ、彼女が救われて大阪の進学校に来まして、その進学校を卒業して私の教会にちょっと週末奉仕に来ていたことがきっかけになりました。彼女は2人姉妹の姉です。で妹さんはもうすでにその時は結婚されていました。で彼女はですね大学も関西だったんです。で卒業して救われてすぐまた関西の進学校に来たんです。だからご両親は彼女が帰ってきて、まあ、自分たちの後を継いでほしいということでですね、まあ、そういうことをいろいろ準備なさってたと思うんです。ところが今度は大阪の人間と結婚するということになったんですね。これは大変でしょう。でお母さんがその前に救われていたので、まずお母さんと相談してお父さんの機嫌の良い時に訪問をして結婚の申し込みに行きます。ごめんなさい、今日もどうしよう、全然この話できないです。ヤコブ今日はもうできないと諦めてくださいでそれでですね、なんと私はねお父さんに結婚の承諾を得るために二人の牧師先生を伴って行ったんですよ。私の教会の牧師、そして彼女の教会の牧師先生。ねえ、皆さんの中であの結婚の申し込みに牧師二人連れて行った人いますかね。いないと思う。で行きましてですね、お父さんの結婚したいんですよろしくお願いしますって。とてもいい方なんですけど、でもそんな簡単にね OK とは言えないの でじっと私をご覧になって、まず最初の質問、牧師と結婚して食べていけるかイメージの中でですね、牧師は貧しいから大変だろうって、うち私の娘にそんな苦労させたくないよって、それはお父さん当然でしょう。だから牧師先生二人行ってくださったんです。すぐ私の牧師が言いました、大丈夫です、ちゃんと私が5人の子供を育てた私がここにいますって要するにそういうこの商人がいるということはですよ、ものすごい力強いですよね。で私はあの、まあ、その後結婚いたしまして約束をしました。年に2度は必ず、彼女を連れて里帰りします。でお正月明けと8月、それをずっと続けてきました。まあそれは約束ですからね。でもあることが起こったんです。1993年なんですけど、昨日の夜ね、私も非常に深く触れられたですね、神様の御声を聞きましたかって、どんな声でしたかってねここまで踏み込む先生あんまりいないですよあのでもそう言われた時に考えますよね。いや私も思い出しました、大沢先生と言われたみたいに日本語でしたって言って、やっぱそうでした。でも私一回だけ英語で聞いたことあるんですよ。それはハワイに行った時、短かったんですけど、今日はその証しませんがね、また導かれた今週中にありますけど、真夜中に Repent って言われたんです。バカ目覚めさ真夜中ものすごい臨在があって、私はあのバスルームに入って悔い改めと悔い改めの手紙を書きました。でも他はみんな日本語でしたでその実はことと私の母親の癒しと関係があるんです。で私去年ひょっとしてその証しましたかね、私の母が癌から癒された証しました。あ で、そのだからちょっと半分省きますけど、その母がですね、大腸がんでもう全部腸も取らなきゃいけないっていうことをお医者さんから言われていて、でその手術の数日前に、実は私は病院に行ってですね、まあいつも毎日2週間ぐらいその前におりましたので、母が入院してましたのでずっと話をしたんですけど、その行く途中ですね、私のところにはPL教団がありまして、その教団の中に道路が、これは普通の道路で通ってるんですね。もうでかいですから敷地が。でその信号に止まった時にですね、ものすごい怒りがこみ上げてきたんです。人に対してじゃないんですよ、サタンに対して。私はシャイでちょっと臆病な人間で、ちょっとにぎやかだと尻込みするタイプです、ね、その私がですね、ものすごいこの憤りと言った方がいいと思いますけど、それが溢れてきて、まあ、幸い車には私運転一人しかいなかったんですけど、信号に止まったその中で大声で言ったんですよ。サタンよって言ったんです。私は絶対お前を許さんって言って、そして私の人生がこの地上にある限り、イエス・キリストの皆によってお前の働きを打ち砕くって宣言したんですよ。言っときますが、もう前にも後にもね、こんな大胆なこと言ったの一回だけです自分で言おうと思って言ったわけじゃないですよ。もう溢れてきたんですね。その瞬間に聖霊様が私の心に静かに語られたんです。あなたはこれから各地に出て行ってリバイバルの小さな火をつけなさいって言われたんです。なんで小さな火かちょっと私わからないですけど、大きな火と言ってくれたら今頃大きな瞬間してるでしょうけど、で私は分かりましたと言って、それから牧会伝道の合間を縫って導かれるところに行って聖霊の働きについての集会を始めたんです。これが実は93年にスタートしまして、まあ、正式には92年の11月だったんですけど、そういうふうな名前でしたのがですね、93年の春で、その時に CPM クリスチャンパワーミニストリーズという名前をつけたんですね。でも一番抵抗を感じたのはパワーを入れようかどうしようかっていう。私パワーないから、これでも入れなさいっていう導きだったんです。でそれがまあ今も続いております。まあ25年ぐらいずっと続いてるんですけれども、まあ実はその中で神様が私に見せようとしておられたことがあるんだということが、まあ最近すごくわかるんですね。まあそれは神の願い、神のビジョンを現実化するということです。神の心をこの地上に具体化するということ、これが私は主の祈りの御国を来たらせたまえ、御心が天になるごとく地にもなさせたまえという、私たちの側の信仰と祈りではないかなと思います。神様はどんな場合でもあなたの人生を変えることを目的にはしていないんです。あなたの人生を通して神の計画を現実化したいと思ってるんです。そして神の願いというのは実は父なる神の心なんです。父の心があなたの人生の中に具体化されるときに、あなたは一番幸せになるんです。そこに神の目的があるんです。あなたを幸せにしたいんです。例えばですね、お腹が空いた時にですね、何か食べたい食べたいと思ってですよ、もうその時は何でも食べますよね。食べるものがあれば、あお腹いっぱいなってよかったと思ったら何か足らないねって、何か虚しくなります。それは人はその物質が必要です。また心の慰めとかその情緒の領域とかいろんなものは必要なんです。でもそれらがどんなに満たされても、もっと中心部分にある霊的な部分が満たされないと、何か足らないな足らないなってこう感じてるんですよね。それが実は神様との、神によって作られた 人間の霊的存在者としての一番の大事な部分ですね。実は神様の計画や御心があなたの人生の中に成し遂げられていくプロセスにおいては、あなたのやっていることが成功しているかまだ難しい状態か関係なくですね、あなたには喜びがあるんです。あなたには満足感があるんです。だから神様はそういうふうに私たちを選ばれるんですね。でも神の御心があなたや私の人生に成し遂げられていくためには、あなたや私が変わる必要があるんです。だから人生転換とこう表現したんですけど、それは目的じゃないんです。プロセスなんです。入り口なんですね。皆さん、入り口のない家って行ったことありますか？まあ時々ね、あのテントキャンピングサイトに行くと、まあこうなんていうか、こう上だけやってる張ってるタープって、タープって言うんですか、それ入り口ないですよ。どこからでもありますからね。普通家っていうのは入り口があるんです。でも入り口があるということは入れな、周りが入れないようになってるということなんです。そうでしょ。あ、入り口ありますって言ったら入り口のドアあるけど周りも何もなかったらですね、別にそこ通らなくてもどっからでも入れるわけですから、神様はあなたの人生の中にもそのドアをちゃんとつけておられるんですよ。それがあなたの意思です、ね、意思はドアです。しかもノブはあなたの内側についてます。外がありません。神が無理やりあなたのドアを引き上げて、開けてですよ、あなたの中に入り込むなんてことは絶対なさらないです。でもそのドアを内側から開けるためには、そのようなことを開けようとしなきゃいけない状況が起こらないといけないんですよ。もう例えば満足してゴロゴロしてる時にどんどんノックしても、もううるさい、もう言うでしょう。でもお腹空いたなと思った時にノックされると、ああ食事が来たかと思って喜んで開けますね。で違った人が来たらがっかりするんですけど、でもそれは必要を感じてるからですよ。神はアブラハムに約束を与えて、あの75歳の時にカルデアのウルからハランを通して、そしてカナンの地に導きました。最初に導いたところは、シケムというところですね。シケムというのはショルダーという意味があるんだそうです。担うということです。これから肩を担う。あ、ゆうべ先生、あ、犬に肩がないと。本当ですね、大発見です。私帰ったら言おうかなと思います。確かに肩ないですよ、ワンちゃんね。ワンちゃん何も担ってないんですけど、でもワンちゃん引っ張ってますからしてね。アブラハムはだからシケムに行きました。それからベテルとアイの中間に行ってテントを張りました。ベテルはまあ神の家という意味ですけど、そのベテルという名付けるきっかけになったのがこのヤコブですね。もう片方アイというのは後輩という意味ですね。荒れ廃れているという意味です。その真ん中にアブラハムはテントを張って、朝起きるとベテルを見るのかアイを見るのか、その人生を送ります。まさに今のクリスチャン生活は私は同じです。朝起きた時に感謝して始めるのか、文句言って始めるのか、こういう人生ですよ。でアブラハムは100年カナンの地にいました。175歳で亡くなったわけです。でその間にイサクが生まれて、イサクは180歳の人生を閉じたわけです。その間にヤコブが生まれて、ヤコブが130歳の時にヨセフのことがあってエジプトに下りました。でもそのようなこのヤコブの人生の、まあ、途上でですね、一番大きな転換点になったのはやはり兄エサブとの問題です。ヤコブはお母さん子で、ヤコブにはいつもお母さんからの入れ知恵がありました。こうしなさいよって言って、兄の長子の権をあなたを受け継ぐんだよっていうことを彼女は言っていたでしょう。だって神様が実はそうおっしゃったからですよ、ね、双子が生まれた時に、あの兄は弟に仕えると主がおっしゃったんです。で問題はですね、そのことを、人間的な知恵と方法でやり遂げようとしたことです。神があなたに語られた時、神が語られたのであれば、なおさらあなたがアクセスすることないですよ。信じてどっかに座って待っておればいいですよ。待っておるってのは何もしないという意味じゃないんですよ。やるべきことをやればいいということなんです。 そのラケルもですね、それからヤコブもそれ以上のことをやっちゃったんですね。だから内容は正しかったんです。ヤコブが長子となってその権を受け継ぐということは正しかった。でもその方法を間違ったんです。祝福も素晴らしいんですけど、方法を間違うとそれは有害になります。ヤコブはその結果、お母さんのお兄さんのところに行かなきゃいけなくなりました。兄ラバンのところ、遠いパナアラムという遠いところですね。彼はたった一人で旅をします。生まれて初めて彼は孤独を経験します。生まれて初めて安全な領域から出るという経験をします。孤独は神に出会う入り口です。神様はだから私たちにそういう経験をクリスチャンになった後も与えられます。孤独になるということは決して悪いことじゃありません。あなたが神と向かい合うチャンスです。そして神があなたを召されたのであれば、その孤独だけではない、もっともっといろんな経験を導かれます。ある時私はですね、ハガイ博士という方のリーダーシップのメッセージ聞きました。一番最初彼が言ったことはこういうことでした。リーダーになるというのは3つの経験するんですよと彼は言いました。まず一つは孤独になること、二つ目は弱くなれること、孤独にされる、弱くされる、三つ目は捨てられると言いました。おそらく皆さんも本当は捨てられてはいないけれども、捨てられたんじゃないかと思うような経験なさったでしょう。もうたくさんそういう経験したい方は牧師になってください。別に教会が捨ててるわけじゃないんですよ。でもそういうふうな気分になることがあります、ね、そして一人ぼっちかなと思います、なんて弱いんだろうという経験します。でも神はその中で実は私たちが神だけに出会う準備ができるように導いておられるんです。私はある導きのために祈りました。そしてどうしても分かりませんでした。前の人々が全部分かるのになぜ私が分からないんだろうって副牧師をしておりました。私情けなくなってもう牧師辞めようかなと思いました。その時に気がついたんです。皆さん、日本という国はですね、まあ小さな国でお互い仲良く、ね、生きるということをもう訓練されてきてですね、いいことなんですけど、マイナス面はどこかでお互い同士が依存し合ってるということなんです。だからすぐに何か決めるときに、あなたどうするってこう言うんですね。あなた決めたらいいでしょうって、いやちょっと心配だからあなたどうするとか言ってですね。牧師もそういうとこあるんです。私もそうでした、その時。だからいつの間にか大事な導きを自分で神様の前に祈って決めるのに、何か周りから何とか言ってくれないだろうかとかですね、そういうことをこう考えてる、そういう自分に気がついた時にものすごく情けなくなったことがありますよ。ヤコブはですね、だんだん寂しくなって、そしてパダンアルムって言っても方向分かるだけでですね、今のように道が整備されてるわけでもないし、夜はまあ盗賊も出るし危ないしですね、そういう中を旅行したわけでしょ。そして、感謝です、本番に入ります。15分あります。いや、もっと伸びます。創世記28章をこう見ますとですね、28章の11節です。彼はベルシェバを出た。ベルシェバってイスラエルの司会の東の方、西の方のちょっと南寄りですよね。でそこからハランへと向かった。そして11節です。彼はある場所にたどり着き、ある場所です。神様はあなたを新しい領域、新しい次元に導くときに、ある場所を通らせなさるんです。ある場所という意味は、あなたにはまだそれがどこなのか、どういう意味なのか分かっていないということです。このある場所というのは、実はかつてはルズと呼ばれていたと、ここに この後読みますと、書かれていました19節ですね。その町の名はもともとはルズであった。ルズっていうのはアーモンドという意味だそうです。アーモンドってエレミア書出てきますけど、見張っているという意味です。私たちにとって未知の世界、不安な世界、恐れをもたらす孤独な世界、そこにポツンと置かれた時どうしようと思うんです。でも神様の目から見ればちゃんとあなたを見ているよということです。あなたは私に導かれてそこにいるんですよということなんです。その場所に来た時に彼は不安だったでしょう。でももう真っ暗でですね、旅行歩くことはできません。これはどういうことでしょうかね。自分に行き詰まって、そして興味深い表現があるんです。11節、彼はその場所で石を取って枕にし、その場所で横になった。これはまあどう理解するでしょうか。いろんな理解があるでしょう。私はこう理解しました。石は御言葉、神の道しるべだから、後にそこに彼は油を注ぎます。御言葉に油注ぎが来ると、聖霊の働きが来ると、それが命になります。そしてそこに彼はどうしたんですか。横になった。聖書に時々横になるという表現が出てきます。で、まあ、今週エリアの話しますけど、エリアもそうです。横たわるということは死の経験です。死の経験です。まあ、こういう話は普通はしないんですけど、もう今日はいいかなと思ってしますが私はある方に祈ってもらって初めて倒れる経験をしました。実はですね、1994年の秋にトロント行ったんですけどね。で、その中でいろんなことがあって、私前に出て行って、あることをしたんですけど、その時にいろんなリーダーが祈りましたが、倒れませんでした。祈られても倒れない私、まあ、ちょっと前も出てるんで、こうバランスがいいんでしょうかね。なんかこう私の祈りはですね、主よ、せっかく来たんだから帰る前に1回ぐらい倒れさせてくださいまあそれは答えられたんですけど、まあそれはいいんですけど、日本に帰りまして、私の友人が日本人ですけど、アメリカから来まして、彼は非常に聖霊に満たされた器で集会しまして、私の教会で祈りましたらね、みんな倒れて、まあ夜の集会ですから、そんな大きな人数じゃないんで、まあ30人ぐらい倒れて、気が付いたら私だけ立ってるんですね。で、彼は私に、風呂先生祈ろうかって言うから、祈ってって言ったんです。祈って気持ちよくなってね、わー倒れたんですよ。そしたらその先生ね、おもむろにポケットから白いハンカチ出してね、私の顔にパッとかぶってて、ご愁傷さまでしたって言ったんですよその時に分かった意味が倒れる意味が死の経験なんです。力を抜く経験なんです。委ね切る経験なんです。皆さん、現象がどうこう言ってつまずかないでください。私が、ね、1メートル飛び上がって1分間とどまっていたってんだ、ちょっとおかしいでしょ。それは首が360度回ったらおかしいです。でも人間疲れたらみんな横になるでしょ。その横のなり方が違うだけでですね、本来は横にならない時に横になっただけのことであって、何も不思議なことはないんですよ。それは奇妙なことじゃないです。でも私たちの人間の弱さっていうのは、そのいわゆる起こっている現象のスピードとか音の大きさとか、そういうことによって快く受け入れたり拒絶したりするんです、ね、私の93年から私はその別にミニストリーってほどのことじゃなくて、そのあるとできるだけ教会じゃなくてですね、市民会館の部屋とか教育会館とかの部屋を借りて私は集会をしました。それなぜかっていうと、今ほど聖霊の働きについてお話しすることがあんまりオープンじゃなかったんです。 でもそのことについて私はきちんと求めている方に分かち合いをしたかったんです。でないと間違った教えが入ってくる、異端が入り込んでくる、極端なことが起こる。で、まあ、私が自分勝手に自分は健全だと思ってたことが正しいかどうか知りませんけど、でも そういうふうに考えてました。だからきちんと私の知ってる範囲だけれども分かち合いたかった。でもそれは求めてる方だけにそうしないといけないと思いました。決してこれは要求することでもあなたもそうなるんですよってそんなことじゃないと思いますね。それはみんながそれぞれそれぞれの経験があるんですよ。で、私は関心のある方だけが来るような集会をしたんです。それをずっとした。ところがですね、とんでもないことが起こり始めたんです。もう20人ぐらい、あるいは30人ぐらいの小さな集まりなんですけど、私はですね、祈ってほしいって言うから祈り出したらですね、ある人が倒れるんですよ、勝手に。ちょっと待ってくださいよって言ってですね、それから祈る時には必ず手を握っているような祈るようになったんです。倒れると困るから。ある人はクーッて体を動かすんですよ。ちょっとやめてください、神様どうぞみんなが目を開かないようにと祈りながらですね。でもその後で手紙をもらって、私癒されましたとかですね、へーと思いました。そういうことがどんどん起こってきました。93年ですよ。で、94年に私はあまり何か起こったから行くっていうタイプじゃないんです。私そういうの嫌いなんです。だからイスラエルなんで行かなあかんのって関心ないとか言ってですね、もう一つはお金もなかったしですねでも私の友人のクリスチャンの会社を経営している彼が僕に、先生チャプレンで行って無料って言った、行くとか言ってですね行きまして、行ったらよかったんで今度は私が2回主催をしてですねイスラエルツアーを組んで来年3回目行きますだからそういうタイプなんですよ。でもいろんなことを見てる中でこう静かに目を閉じて、目を開けると何これってあるんですけど、目を閉じているとですね、私が救われた時、イエス様があなたは私に従ってきなさいと証明をくださった時、あの静かな、本当に静かな清い臨在があるんですね。あ、そうかと思いました。私は現象でちょっとつまずいていたんです。ある人はもうこんなするからもうやめてよ、もうそんな奇妙なことやらないでよって、ある時ですね、祈ったらその人が静かにこう祈り出し、踊り出したんです。ゆっくり、いやー綺麗やなと思いました。よく考えたんだ、あれスピードアップしてこう動かしたらカーッてこうなるんです。同じことだと思ったんですよ。で、人間の弱さってそんなものなんですね。だからそういうことがどうこうということじゃないんです。まあもうここ 2,3 年もうここまで言ったら何でも言いましょうかね。まあ金粉が現れたらそんなことしょっちゅうあります。この間もう週刊終わったら、先生手に金粉あります、あそうだ、次の私もとか言ってですね、何なんですかそれは。それがどうこうの問題じゃないんですよ。でもそのことが本人にとって主の臨在がそこにあったということの大きな印としての励ましであれば、ね、それがその人のイエス様を愛する心に結びついていくんだったら私は健全だと思います。でも誰か今日は金粉を現れる祈りましょうってバカなこと言うのと怒りますよ。私は40日間だけ12人の人に歯に金歯銀歯が現れました。40日間だけでした。私言いました、神様なんでそんな変なこと起こるんですかって止まりました。これは、1900年代終わりぐらいだったですけどね。私の言いたいことはですね、そんなことが起こったことがどうこうじゃないんですよ。でも言いたいことは、神様は今も生きていらっしゃってご自分の臨在を私たちに何とか知ってほしいと思っておられるんです。でも私たちの理性や私の感覚や私たちのこう常識と言っているものが、神様を信じると言いながらそばに近寄ってくると、ノーノーノーノーって言うんです。それ以上近寄らないでください。あのイスラエルの民のように、モーセに彼らはこう言いました。神様に私たち直接語らないでください、神があなたに語って、あなたが私たちに語ってくださいと言いました。19章出てきます。その後読んでいくとですね、なぜなんですか。彼らは許されて愛されているという確信がなかったからですよ。問題はそこにあるんですね。ヤコブはお母さんの愛を受けました。そしてお父さんのこともおじいちゃんのこともよく聞いていたでしょう。 頭の中では生ける神様のことを知っていました。でも自分の心の中はまだ自分中心で、不安や恐れにおののきながら、なんとか神様の祝福だけは得たいと思っていたんでしょう。そのヤコブが横になったんです。もう諦めた、もがくことに、戦うことに、もう委ね切ったんです。するとですね、この後を見ますと彼が夢を見たんですよね。しかも天使なんですけど、その前に、天使の前にはしごがですね、地に建てられていた。この表現もおかしいですよね。普通天に建てるんです。皆さん、どこの世界に屋根の上から下にはしごを下ろすのを見たことありますか？通常はしごというのは下から持ってきて上にかけるんですよ。でもここを見るとですね、地に建てられていた。しかもそれが天に届き、御使いが上り下りしていた。位置関係、物理的に考えると天使向こうだから下り上りのはずなんです。そうでしょ。それはこれ言葉のあやでしょって言われたらそうかもしれませんけど、私はそう思わないですよね。上り下りということは御使いが地上にいたということです。要するにこの表現というのはですね、まあ、私は言語学的にあれは どうか分かりません。私は勝手に解釈してるのかも分かりません。でも私はこういうふうに信じたいんです。神は共におられた、御使いがヤコブの歩む道を守っておられた、そして彼の道をちゃんと、正しく導くためのこう方向を導こうとしておられた。彼は気がついてないだけです。だからあるところなんです。今日あなたはどこにいるんですか？あ、マウントハーモン、それは分かってます。でも、あなたの心の状態、霊的な状態です。イエス様がアダムに聞きました、イエス様ごめんなさい、神様がね、アダムに言いました、あなたはどこにいるのかって、私、エデンの園の東の方におりますって。そうじゃないですよ。霊的な状態ですよ。アダムは罪を犯した後でも神の声を聞くことができました。人は聞いたように答えるんです。彼が聞いたのは内側で聞きました。だから内側の状態を語ってるんです。私は恐れています。私は惨めです。私はもうあなたが隠れようとしていますと言いました。内側で聞いたからです。神があなたに語られた時にあなたはそのように応答するんですよ。このヤコブはですね、そこですごい経験をしたので、この17節18節、ここは神の家に、神の家だって言ってね、他ならないと言いました。ここは天の門だ、まあ今日これで終わりますと言いながらまだちょっと話しますけど、その終わりますのがこの結論だけで、もっと言いたいこといっぱいある。もうこんだけ書いてきたのにちょっとしか話しそう、そのですね、神の家、神の家っていうのは臨在、住むところですから、それは臨在を表しますね。でもこの言葉、天の門だという言葉です。皆さん、門っていうのは入っていくところですよね。で、旧約の世界における門というのは非常に重要です。城壁があって門があって、その門のところにはですね、そこは長老たちが集まって裁判をするところでもあったし、敵を守るところでもあったし、城門を開け閉めするその鍵を肩に吊るしているのはトップのリーダーという象徴でした。でも大切なところなんだけど、門で住むことはないんです。門は中に入るんです。中に何かがあるんです。つまり神の家である、神の臨在の場所である、イエス・キリストの救いの場所、それはその奥に何かがあるんですよ。イエス様がこの地上に来られた、その目的、それはもちろん私たちを救うためです。でもこれだけではないですよ。もう一つはサタンと悪霊を滅ぼすためです。黙示録を読むと、地獄はサタンと悪霊どものために作られたということが分かります。人間のためじゃないです。でもついていく人がおるんですよ。どうしようもない。でも三つ目、これはヨハネによる福音書に一番出てくるんです。イエス様は、その当時の人たちですよね、 神は父であるということを教えようとされたんです。私ある時調べたんです。この4つの福音書の中でですね、神が父であるということをヨハネは百数十回書いてるんです。他の福音書にはそんな出てこないんです。つまりそれはその時に私はっと気がついたんです。あのヨハネによる福音書の有名な御言葉は、私は道であり真理であり命であるってご存知でしょ。その後何て書いてるんですか。誰も私によらないでは父の身元に来ることはありません。つまり門であるということ、道であるということは、父のところに行く門であり道なんですよ。命なんですよ。つまり3つ目のことは、イエス様は父なる神がどういうお方であるかということを私たちに表そうとしておられるんです。だからこの天の門を入っていくときに、父なる神の豊かさ、それを経験するんです。つまりそれが神の心を現実化するということです。ヤコブはこの28章の最後のところを見るとですね、ここに22節には、すべてあなたが私にくださるものの10分の1を必ずあなたに捧げますとこう言いました。10分の1、まあこのことはあの創世記14章にもちろん出てくる有名なところなんですけど、そのアブラハムの信仰をここで、ヤコブも継承しました。これどういう意味でしょうか。私たちはどうしても聖書を要求的に読むんです。そうするとですね、捧げますが目につくんです。捧げなきゃいかんのかって。そうじゃないですよ。なぜヤコブまだ何も持ってないんですよ。なぜこんなこと言ったんです。これはこういうふうに言えるんです。神様、あなたはとんでもないほど私を物質的にも祝福してくださいますと言ってるんです。だから捧げることができるんですって言ってるんです。私たちは自分のする側のちっちゃなことばっかり見るんです。でも神は偉大なことをなさるんですよ。私は開拓を始めて最初の礼拝、十数人が集まって、その献金の中から5000円を持って駅前の銀行に行って口座を作りました。福徳総合銀行って、今は近畿大阪銀行になってるんですけど、祈りました。神様、この献金を何百倍何千倍にしてください。2年前ですけど、の時に私の青年が、私が記念礼拝をした時にクイズを出しました。そのクイズの一つがこういうことでした。一番最初の開拓伝道からこの35年間の間の総献金額はいくらだったでしょうって。いや、それ表があるからすぐ分かるんです。毎年表にしてるんで、ずっとね、見たらすぐ分かるんですけど、案外見てないんですよ。で、私もある程度見てない。自分が作ってるんですよ。作ってるんですけど、作ったら終わりで何も覚えてないですよね。いくらだったかな。で、3択、6億ですか、8億ですか、10億ですかって。5000円からずっと積み立てていって、1年目の献金は200数十万でした。5年目は1000万でした。これずっと積み立て、いくら、6億じゃない、もっと多い。で、私8億って丸つけました。外れ、10億。今11億超えてます。でもお金ありませんありませんって、まあいろんな意味で残ってます。私が言いたいのはですね、もっともちろん多くの捧げ物ある教会もたくさんあります。で、私が言いたいことはですね、こんな小さな私たちも神が物質的にも祝福してくださった。それは物質的なものは霊的なものの現れに過ぎない。霊的な祝福をたくさん受ければ物質的なものが現れてきます。私も毎月たくさんのお金が必要です。教会の経済ですね。だから毎月祈りがあります、ね。でも神はずっと満たし続けてくださった。でも気がつくとですね、満たされることが目的になってます。そんなものは目的じゃないでしょう。それをどう用いるかでしょう、ね。必要があれば神は与えてくださるでしょう。必要がなかったら与えられないでしょう。時には神はストップをかけられますよ。私も何度かストップをかけられました、ね。でもヤコブは知ってたんです。あの祖父アブラハムですね、アブラハムおじいちゃんが、 14章を見るとですよ、そこで自分の血捧げますってそうやったでしょ。その祝福の現実化というのがずっとお父さんにも続いていて、何よりも信仰が継承されて、だから26章を見るとイサクは危機の時に種をまいて100倍の収穫を得たとこう書かれていますね。そのことを彼は聞いていたでしょうね。そして今、自分の身の安全を守っていたものから全部それが取られてしまって、裸になって身も何もわからないその新しい地に一人で立った時、内側にずっと継承されてきた信仰が芽生え始めたんです。私たちはあまりにも外側の状況がいろいろありすぎて、あなたの中に神がくださっている最も大切な信仰に目をいっていないことがあるんです。できることの方に走ってしまう、必要の方に心を向いてしまう。でも神が導いていることが結果的になおざりにされてしまう。だから神様はストップかけられます。試練も与えられます。困難も許されます。それは私たちをいじめるためでも苦しむためさせるためでもありません。私があなたに委ねている本当に大事なことをあなたにやってほしい、あなたに発見してほしい、あなたにそれを実現してほしい。父の心が子を通して、父なる神の心が神の子とされているあなたや私たちを通してこの地上に実現されていく。もちろんそれは天の御国に比べればほんのわずかなことでしょう。でもそれを見ることができたときに父が栄光をお取りになります。神様、あなたの人生を通して栄光を表しなさいます。アーメン。どうぞお立ち上がりください。ハレルヤ、感謝します。もう15分過ぎましたけど申し上げたようにもう少し一緒に賛美したいと思います。神様に感謝捧げたいと思います。今一緒に、ああ私はいつの間にか自分の思いや自分の考え方、自分の力で神様の働きを制限していたんじゃないだろうか。私初めてタンザニアに行った時、タンザニアに行くとまず注意しなきゃいけないのはマラリア、蚊に刺されないことです。ですからあまり高いホテル泊まれないんですけど、まあちょっと府中ぐらいのホテル泊まりました。でチェックインした時に4階ですって言われました。ちょっとホッとしました。高いほど蚊が来にくいので。でも蚊帳を持っていきました。蚊帳は絶対必要なんです、ね、マラリアになったら大変ですからね。で、ああよかったと思ったら次の瞬間、今停電ですって言われました。ガクって。停電ということはエレベーター動かない。23キロの私のこのバッグ4階まで階段担いでいかなきゃいけない。一瞬そう思いました。どうしようと思いました。するとその中で働いておられるおばさんが、おばさんで失礼ですけど、たくましい女性の方が私のそばへ来ました。何も言わないのにそのカバンをぐっと握って、ほぼノンストップで4階まで駆け上がりました。びっくりしました。なんてパワフルな人やろうと思いました、ね、しかも女性でしたから、もうびっくりしました。彼女はなぜそんなことをできたんでしょうね。それは使命があったからだと思います。そんなことをする必要ないですよ。普通は私たちも神様が導いてくださる使命に目覚めた時、しかもそれが自分の能力や力ではなく聖霊様に触れられて目覚めた時、私たちは変えられるんですね。信じるものになるんですよ。私たちは大きな夢を持つものになるんです。そして偉大なことをなさることのできる方に用いていただくものになるんですね。アーメン、感謝します。アーメン、主を賛美します。私たちはキリストの花嫁としてこの地上で備えられていきます。アーメン、ハレルヤー。